どうもこんにちは、Gです。今日はですね、コンサルタント的な学習法、学ぶ方法というか学ぶスタンスについて、セミナーと書籍っていう2つの具体例を挙げてお話ししたいと思います。で、まずですね、セミナー、コンサルタントになった後もセミナーに参加して新しい情報を得る、もしくは知り合いのセミナーにゲストで呼ばれたりする、いろんな形にせよ、今もそうでしょうし、将来においてもセミナーっていう情報収集にはずっと行かれることになると思います。で、その際にですね、勉強するスタンスというか、その姿勢によって当然ものすごくこう差がついてくるんです。で、例えばですけど、セミナーの講師が10のことを話すとしますよね。で、何も知識がないとき、自分がゼロのときは、10のことを教えてくれるわけですから、もうたくさん学びがあって、ノートも真っ黒になって、そのうちの6ぐらいもうの知識、新しい知識がついて、もう大満足で帰るわけです。で、ただ、例えばそのジャンルについてとか、そのセミナーのテーマについて、ある程度知ってることだったり、学んだことがあったり、自分の経験があるジャンルであれば、セミナー講師の言う10のうちのですね、5か6ぐらいはもうやっぱ知ってたりするんですよね。で、その時に、なるほどって言いながら、言って聞きながら、ここは知ってる、ここは知ってる、これはやっぱこうだよねっていうふうに聞いて、これは知らなかったっていうところをですね、その、10のうちの2か3見つけ出して、もともと持っていた6と新しく身につけたというか、新しく聞いた2か3をくっつけて、大体知ってたけど、ちょっと新しい気づきもあったしよかったよって言いながら帰るんですね。これがよくある普通の人のパターンだと思います。で、我々としては、我々のように知識を追い求めて、知識が力であって、知識が財産である、コンサルタントというか、そういった人間にすればですね、そういう学び方も、全然足りないんですね。じゃあどうやるかっていうと、その、講師の人が言ってる内容にフォーカスするのではなく、じゃあ知ってることであれば、その伝え方ですよね。この、先生はどうしてこういう、流れで説明してるのか、導入はどういうことをしたのか、つかみはどういうふうにしたのか、最初に場を温めるためにちょっとした世間話なり、行動なり、どういうものを挟んできたのか、どういう服装をしているのか、どういうところで息継ぎをするのか、どういったところで切るのか、どういったところで休憩をいるのか、アシスタントはいるのかいないのか、撮影はどのようにしているのか、マイクはどうなっているのか、部屋の温度はどうか、部屋の空調はどうか、水とかそういったサービスは用意されているのか、例えばセミナーに入った後ですね、セミナー会場に入った後、実際にセミナーが開催されるまでの間、基本的に何もなくてシーンとしているのか、それともセミナーの講師が前の方に座っている人とか知り合いとかと積極的に話をしているのか、そして例えばリラックスさせるための音楽が流れてたりするのか、そういうふうにですね、そのセミナーの内容そのものだけではなく、プラスその先生はどういった伝え方をするのか、どういった考え方を持っているのか、そういったことをもう全部学べるわけじゃないですか。それを全部こう吸収していくんですよね。で、やっぱりその知識自体は決して難しいものでありません。だってもう聞いても理解できないような知識をセミナーで教えるということはできないからです。だけどその知識をどうやって伝えるかっていうのはすごく難しいことなんですね。皆さんも今自分の持っている知識を、その知識が全然ない人に伝えようとすると非常に苦労されると思います。セミナーっていうのはまさにそれを実践している場なので、どのように伝えてるかっていう手法とかテクニックまで学べるわけですよね。だから自分がたとえそのジャンルで 10のうち6持っていたとしてもプラス重なるところなんてないんですよね。だって自分が持ってる6は自分にとっての6なので、セミナー講師が喋っている10っていうのは違うものなんですよ。だから、まあ、そのセミナー講師の10を10のまんま学ぶことはできないとしても、やっぱりそこから新しく6ぐらい手に入れて、自分の持っている6とその日学んだ6を足して12ぐらいにまで成長できるんです、ね、10のことを話しているセミナーに行って10持って帰ったらすごく優秀というか天才レベルですよ。だけどそれでも我々にしたら足りなくて、10のことをやっているセミナーで終わってみれば12とか15とかを持って帰るっていうことが我々のスタンスとしてはいると思います。だからですね、たまにセミナーとかに私も呼ばれていったり、ちょっとこう参加させていただくと、もう本当一番前で必死に聞いてたりするんですね。でその姿を見たその講師の人とか別の人がすごい勉強熱心ですねっていうふうに言ってくれるんですけど、勉強熱心じゃなくてもう学ぶことが多すぎるんですよね、やっぱりこのコミュニケーションの上手い人、下手な人、空気というか場を温めるのが得意な人、得意じゃない人で、何より難しいのがちょっとややこしい参加者さんというかですね、反応の悪い人、表情の悪い人、あんまり乗ってない人、自分のことばっかりずっと喋っちゃう人、いろんな参加者さんがいるわけですから、そういった人をどのようにこう、相手しているか、うまくそういう人に対応しているかっていうテクニックも含めて、その場でしか学べないものっていうのがすごくたくさんあるんです。だから皆さんもこれからセミナーに参加された時にですね、なるほどそれは知っているっていう形で自分の知識を補強するような受け取り方をするんじゃなくて、自分の知っているようなことを話している時であれば、その知識そのものを聞くのは当然としても、その知識をどのようにして伝えているのか、どういう言い方が分かりやすいのか、どういった例え話がいいのか、そういったもうちょっと周りも含めてですね、こう側とか入れ物も含めてガッと吸収してほしいと思います。でそのセミナーなんですけど、セミナーっていうのはすごくいろんなセミナーがありますよね。でどんなセミナーがいいですかとか、このセミナー行った方がいいと思いますかっていうふうに言われることがよくあります。でそれは結局行った方がいい悪いっていうのは、どんなセミナーであれ学びとか出会いはあるわけなんで、それはその人次第っていうところあるんですね。ただ、ポイントとして言えることっていうのがいくつかあるので、それもお話ししておきます。でまずですね、セミナーは大きく分けて有料セミナーと無料セミナーがあります。で基本的にこの無料セミナーっていうのはですね、セミナーっていう名前を借りた、商品説明会というか、何かバックエンド的なものを交わすための、説明会なんですよね。だからよっぽどそういうこうどういうふうにして無料セミナーで一般の人をこう取り込んでいこうとしてるかとか、売り込みをするのかっていう、そういうのを学びたいっていうのでなければ、わざわざ参加する必要はないと思います。っていうのがどうしてもセミナーっていうのはその相手の参加者のレベルに合わせて話をするので、無料セミナーに来るような人に合わせて先生も話をするわけなんで、そんなにこう学びがあるとは正直思えないと思います。もちろん自分がそのジャンルに関して全く知識ゼロで、ちょっともうお試しをしたい、でこの先生のなんかそのコンサルだとかセミナーとか、そういったものを買ってみたい、受けてみたいと思うけど、ちょっと実際にお試しを見てみないとわからないなっていう観点であればもちろんありですけど、もう自分でもそれなりに知識があって、その知識をさらに深めたいとか高めたいっていう時に、そのジャンルの無料セミナーに行くのは基本的に時間の無駄です。そして次にできるだけ懇親会には参加された方がいいですよね。やっぱりセミナーっていうのは基本的に一方通行、たまにちょろっと質問ができるだけで、あまりもうこうなんていうか、向こうが作った綺麗なまとまった情報しか手に入りません。 で、それだけだと本当、まあ、それが目標のように見えるんですけど、どっちかというとそれこそ2対3対5のうちの2の部分にしかならないんですね。で、それが終わった後、それに参加している同じような、自分と多分同じような思いを持ってきている他の参加者さんたちと話をするとか、講師の人と腹を割って話をするとか、こういったことをやるとその2の次の3だとかいうことができるようになるわけです。だからどうしても時間的な都合とかで仕方ないときは別として、可能であればもう知らない人とに混じってお酒飲むなんて気が引けるとか、なかなかハードル高いっていう気持ちはわかるんですけど、どっちかというともうセミナーよりもそっちがメインにだんだんなってくるぐらいなので、まあ、懇親会には基本的に参加するようにしてください。で、セミナーそのものがさっきちょっと、言いましたけど、無料と有料があった場合、やっぱり有料の方がいいんですよね。で、考えてほしいんですけど、セミナーっていうのは当然会場を使ってますよね。で、会場っていうのは思ったよりも高いんですよね、借りるのが。例えば東京とか大阪で、そんなに大きくなくて20人前後が入るセミナー会場で、それを1日借りて、で、プロジェクターだとかそういった、まあ、付属品ですよね、こういったものも別料金で借りたりすると、もう安いところでも3万から 5万ぐらいかな、うん、する場合があるんです。で、ちょっと広い会場ですね、 4,50 人入るようなとこだと本当1日8万から15万とかいうふうに平気でかかったりします。そしたらそれを参加者の人数で割ると、やっぱりですね、1人当たりのその会場代が2000円から4000円ぐらいかかっちゃう場合があるんですよ。で、それは単なる会場代とかそういう機材代だけですよ。そこに撮影を入れたり、講師自身が遠くから新幹線に乗ってやってきたりしてたら、実際ですね、一セミナー場所を借りて開催するのに小さなものでも10万15万、ちょっと規模の大きいものだと30万40万かかっちゃうわけですね。だから参加費5000円のセミナーとか3000円のセミナーっていうと、まあまあの金額というか、決して安いとは思わないと思うんですけど、もうそれって原価割れ起こすか起こさないかぐらいの話になっちゃうんですね。じゃあそんな原価割れレベルのことをやってどうしてセミナーをやるのかって言ったら、その後で回収する方法があるから、回収することを考えてるからですよね。うん、それで言えば無料セミナーなんて、無料で最初に初期投資を何十万もしてやるわけですから、もう回収せざるを得ないというか、うん、回収しなかったら大赤字、何をしてたんだろうって話になるわけですよ。っていうことから考えても、無料セミナーやあまり安いセミナーっていうのは、もうそのセミナーで伝えることが目的じゃなくて、その後に引っ張り込むのが目的っていうのがもう分かりますよね。反対にやっぱりそういうところ、反対にというか、だからそういうところに参加されてる方も正直ですね、そういうお試しレベルの人というか、今例えばビジネス勉強中ですとか、いつか起業したいと思っていますとか、うん、で具体的には何やってんですか、いやまだ何もやってないです、勉強中ですとか、本読んでますとか、〇〇先生のこういうのを勉強してますっていう人らばっかりなんですよね。で、そういう人たち同士でこうね、モチベーション高め合うっていうのもあるかもしれませんけど、まあ、すぐに水を舐め合うみたいな、うん、あんまりまだずっと準備中っていう段階でやってしまうことになるんですね。それよりは例えば結構高額なセミナー、私も例えば、80万とかのセミナーとかに行きますけど、行くとですね、当然ですけど参加者がほぼ全員社長とかそういうレベルの人らばっかりなんですよね。で、そういうところの人らと話すと、もう実際にうちの会社はこれで9億いってるよとか、うちの会社はこれで4億だけど今期は6億いきそうだとかいう話をですね、もう直接聞けるわけなんですよね。そしたらそれってすごいノウハウというか、すごい情報ですよね。で、社長もそういった場でなかったらそんなことを人に話したりは当然しませんよね。だけど言ったらその同じバーというか 選ばれてそこに入ってる人たちなので、言うならば同じレベルの同じレイヤー層の人らなので、まあそういった話が普通にポンポン交わされるんですね。じゃあやっぱり、どちらの方が学びが多いか、そしてきっかけやチャンスがあるかっていうとそっちなんですよね。だからもうこれを聞いている皆さんっていうのは、そんなあのなんかネットビジネス勉強中ですみたいな、で無料セミナーがいいと思います、アフィリエイトって儲かるんですかみたいな、そんなレベルの人たちじゃないとは分かってますけど、だからこそこれからは、うん、自分が受けるそういうセミナーとかもその吟味してですね、うん、そしてそのセミナーとかの内容もその10のセミナーから6とか2とか持って帰るんじゃなくて、10のセミナーに出て15を持って帰るっていうものをまあ目指してみてください。で、セミナー編は以上です。何か質問があったらまたチャットワークとかいろんなあのこの下のミッション提出欄で出してくださいね。で次に、本から学ぶ場合、書籍から学ぶ場合ですね。でこれもですね、結構いろんなパターンがあって、もうよく質問されるんですよ。もう速読っていいんですかとか、うん、たくさん本を読んだ方がいいんですか、それとも一冊をじっくり読んだ方がいいんですか、うん、とか、なんかフォトリーディングって効果あるんですかとかですね、うん、なんか本をマインドマップにしたらいいんですか、それともドッグイヤーと書き込みでいいんですかとか、もう何したらいいんでしょう、どういうふうに学べばいいんでしょうっていうふうな質問をすごく、よくいただきます。でこれはなぜそんなに迷うかっていうと、方法論ですね。こうした方がいいよって言ってる人が世の中にすごくたくさんいて、その方法論とかがみんな方法論というか方法がですねバラバラなんですよね。例えば楽天の社長とかはもうたくさん読む、もう何百冊も読む、だから本当にもう何でしょうね、みんなが、携帯スマホでチラチラっと僕の記事を読むような勢いで本をチラチラっと読んでいって、あいいなって思ったところだけこう意識に留めて、それ以外はもうサラサラっと読んで、でポイッと捨てると、うん、やっぱりスケールが違うので、本を毎週100冊買うとか全然平気なわけですよね。そういうふうな乱読多読をする人もいる、うん、一方で一冊の本をじっくりじっくり何十回と読む、うん、っていう人もいます。もう本がボロボロになるまで読む。昔はそういった勉強法がいいってやっぱり言われてましたよね。もう参考書とか、うん、教科書がもうボロボロになるぐらいやってるのが勉強、本当に勉強した証だ、うん、物がなかった、情報がなかった時代っていうこともあるかもしれませんけど、うん、そういう方法もある、いろんな勉強方法がある、うん、って言われてます。じゃあ、どうしたらいいのか。これはですね、やっぱりその人の今のステージ、今の能力によって変わってくるんですね。だからこそ一概に答えが言えないんです。だってさっきも言った、例えば多読乱読をしている楽天の社長とあなたが同じステージですかっていうことを考えたら、じゃあ今自分はそれをやるべきかやるべきかじゃないかっていうのも見えてきますよね。つまりその人が、俺はこの勉強法、この読書法がいいよって思うよっていうのは、その人にとっていい、その人が高いパフォーマンスを出せる方法っていうのを喋ってるだけなんですよね。これはもう読書法以外でもみんなそうなんです。だけどそればっかりをこう、その方法ばっかりをクローズアップして情報が流れるもんだから、〇〇社長はこんなやり方してるんだ、すげえと、だったら俺もそのやり方をすれば〇〇社長に近づけるかもっていう、もう手段と目的が入れ替わってるような話になっちゃうんですよね。だから卵が先かひよこが先かじゃないですけど、それをやったからそうなったのか、その立場になったからそういうやり方で良くなったのか、そこも判断しないと、うん、社長が、立派な人が、先生が、メンターがこう言ってるから、それを俺もやろう、うん、それあなたに合ってない可能性高いですよっていう話になっちゃうんです。 だから本当のコンサルタントというか本当のアドバイザーっていうのは、それは自分がこれでうまくいったから、自分がこれで高いパフォーマンスを出せるからこれでいいですよじゃないですよね。相手が出せないと意味がない。だったら相手にとって必要なものっていうのを見極めて言わないといけないです。で、あなたはだからあなた自身が、あなた自身にとっていい方法を自分で見つけて見極めて自分にアドバイスしてあげてください。ただ私から言える、大事なポイントっていうのをこれからお話します。で、できる人の勉強法っていうのはですね、やっぱり基本的に深く深く読むんです。で、情報っていうのは本当怖くて、知ってるところを自分も知ってることを、例えばその本を出してる人とか自分よりその世界でこうしてる人がこうですよねって言うと、うんうんそうだよね、その通りだよねっていう感じで、我が意を得たりっていう感じで嬉しくなっちゃうんですよね。だからその例えば多いのが心理学とか自己啓発とかビジネスとかライフハックとか、そういったジャンルにおいて、なんかもう自分がすでに知ってるはずのことを切り口だけ変えた本っていうのをですね、何度も何度も何冊も何冊も読んじゃって、で、あこれいいこと言っている、あこれうんうんこの通りだと思うって言いながら、自分のすでにある程度知ってるところに一生懸命赤線を引いたり毒イヤつけたりしちゃうことが多いんです。つまり薄く広く読んでるんですね。だから同じような本をたくさん買ってたり、同じようなセミナーにたくさん出てたりします、で反対にやっぱりものすごく、深い情報を得てる人っていうのはそんなにたくさん読まないんですね。やっぱその一冊の中から、その一冊の中に込められてる情報っていうのを全部掘り起こす勢いで読むんですよ。で何かその本的に、その作者的にいいことを言っている、ここ大事だよみたいな感じで書いてる感はあるんだけど、自分にとってピンとこないなっていうところがあれば、そこはチャンスですよね。お宝が眠ってる可能性があります。なぜ自分はそこにピンとこないんだろうと、なぜこの人はここが大事だと言ってるんだろうと、でこういった私のような音声と違って本ではここが大事ですなぜならばなんて掘り下げていってくれませんよね。だから自分で掘り下げていくしかないんです。そしたら、あこういうことかっていうふうに、自分がなかった、自分の中になかった考え方とかアイデアとか気づきとかをそこから掘り起こす、見つけることができるわけです。スラッと読んだ瞬間に、あうんうんそうだよね、いいよねこれっていうふうに分かるところは、もうあなたは分かってるところなんで、そこに力を割くっていうのはあんまりいいとは言えないですね。ね、だから本当気をつけてほしいんですけど、本を読むときにちょっと油断すると、もう自分の知っているとこ、興味のあるところ、面白いところ、そういったとこを一生懸命なぞっちゃうんですよね。そして自分がやりたくないこと、やれないと思ってること、耳が痛いこと、こういったとこを適当に流してしまうんです。だから一度後で本棚を見てほしいんですね。本棚を見たときに、もうなんか同じようなですね、ジャンルの本、同じようなことを違う切り口で言ってる本、こういったものが何冊も何冊も並んでたら、もう要注意だと思ってください。で、その本をじゃあ引っ張り出して、例えば自分が大事だと思ってチェックを入れたところを照らし合わせてみてください。もう軽くでいいんで。大体同じようなことばっかりチェックしてると思います。それは本当に大事なことなんじゃなくて、あなたが興味を持った、あなたが面白いと思ったところなだけなんですね。もちろんそれも大事ですよ。だけどそれをひたすらくるくると同じとこを回りながら舐めててもしょうがないわけです。自分にないものをインプットし続けないと、時間っていうリソースは限られてるわけですから、時間がもったいないんですね。だから本としては、そういう、こう新しいものを追い求めるよりは、もうすでにある本で十分なので、それをもう一度読み返すとか深く読むとか、もうボロボロになるまで読むっていうのをまずされたらいいと思います。でですね、それが当たり前のようにできるようになってきたら、その上で多読に入っていけばいいんですよ。 つまりたくさん本を読むっていうことにももちろんメリットあるわけです。だけどその一個から読み解く力がないのにたくさん読んでもそれは読み散らかしてる、食べ散らかしてるようなものであなたの身にならないんですね。一つ一つからしっかりと吸収できるようになってからたくさんのものを吸収すればいいわけです。こういうふうに言われてみればああなるほどっていうことだと思うんですけど、やっぱり考えないと出てこないんですね。考えればあこうすべきなんだなっていうのが出るんです。だから本当考えてください。でこのカリキュラムが始まってまだ実際1ヶ月も経ってないわけですけど、この1ヶ月以上前に買った本棚にいっぱいありますよね。これを後でですね出してきて、でもう一回読んでみてください。そしたらきっともう劇的にの人もいるでしょうし、たまにっていう人もいるかもしれませんけど、きっと新しい気づきがあったり、自分がチェックしなかった真っ白なページ、真っ白っていうのは、線を引いたり毒イヤつけたりしてないとこですよ、から新しい学びとか気づきっていうのはきっと出てくると思います、うん、それはあなたが成長したから、あなたが考えるようになったからなんですよね、うん、というふうな感じで、本当私はもう本をもう毎月100冊とか買ってますけど、皆さんはまだそこまで買わなくてもいいと思います。本当に1冊からしつこく読む、うん、っていうところを本当にもっと鍛えていってほしい、うん、そこがまずのスタートです。で本当、今日はセミナーと本の学び方についてお話しました。でですね、なぜこういう具体例的なことを話したのか、いつもはもっと本質的なところばっかりを大事だ大事だって言うじゃないか、うん、と、思われるかもしれませんけど、本当この学び方っていうのは本質は一緒でもその表面的なものやるべきこと、注意すべきポイントっていうのはすごくジャンルによって違うんですよね。動画によってもまた違ったりだとか、音声学習の時も違ったりだとかいうふうになるんで、どうしてもこのような形になりました、うん、なので他のね媒体とかから学ぶ場合は、じゃあ自分の今のステージから考えて、うん、どういうふうにすればいいか、こういったこともちょっと考えてみてくださいね。では今日の、講座は以上です。